恵みをいただく御言葉は、民数記の22章9節から20節までです。民数記の22章9節から、初めに14節までをお読みします。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王フィポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちを一緒に来ようとはしませんでした。一言お祈りします。主よ、あなたは御心のままに、ただ御心のままに私たちを世の始まる以前からイエス・キリストによる祝福のうちに入らせようと定めておられたことを感謝いたします。私たちも祝福された民です。神様に特別に愛されている私たちだからこそ、私たちを誤った道へと行かせないゆえに、時に懲らしめ、時に罰を与えたりもします。どうか私たちはあなたの御旨のままに、御心のままにただ歩み続ける私たちでありますように。どうか世の人々、世の欲、目の欲、暮らし向きの自慢など、そうしたものによって惑わされず、あなたの道を曲げることがありませんように。このバラムはその道を結局最終的に曲げてしまいました。それゆえ新約においても、このバラムの道という欲に目がくらんだ者の道は蔑みの道として記されております。どうか私たちは気をつけて、このバラムの道に入ることのないように、そして祝福された民を呪えと言われても、どうしてもその呪いを発することができないように、あなたが導いてくださったように、どうか私たちもそのように導いてください。これからの語る御言葉、主よ、このしもべの唇を清めてください。あなたの御心を余すところなく伝え尽くすことができますように、父をもて清めてください。聞く生徒たち一人一人の耳を清くして、あなたの御心を一切妨げなく受け入れて、命を豊かに満ち足らせる生徒たち一同でありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この民数記22章からはですね、しばらくイスラエルの敵モアブの側からのその、視点に立って、記されておりますけれども、でそのモアブの王、フィポルの子バラクが、その、ユーフラテス川下半にいる、預言者バラムに、 金で雇って、でそれでこの敵であるイスラエルの民を呪わせようとして、それで使いをよこしたんですけれども、でバラムはですね、一見すると神の預言者のように見えます。八節の方を見ますと、バラムは今夜はここに泊まりなさい、主が私につけられる通りのことをあなた方に答えましょう。主、ここエホバですね、新改訳では太文字の主が使われております。で、まあ、ちょっと気づいたところでは、ここの20節までのところでは、このバラムは主という言葉、エホバという言葉を幾度か使ってるんですけども、しかしここで神様との対話があるんですが、しかしそこでは主という、神様はっていう言葉、神はっていう言葉が使われて、主という言葉ではないんですね。で21節以降のあの有名なロバが喋る場面では、ここではもう主という言葉が幾度も、エホバという言葉が、ね、何度も使われている、ですから本当に、三位一体なる神様、それぞれ、意思があって、そして主の御心は、まあ、一つではあるんですが、しかし、実際にその主の御心に反する行動を取るバラムに立ちふさがるのは、主エホバの使い、そういうふうに記されておりますけれども、ですから本当に主はですね、働きが違うんですね。父、御子、聖霊、それぞれの働きが違います。まあ、それについてまた、今日も後ほどに詳しく見ていくんですけども、まず、神様はバラムのところに来て言われるんです。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。当然神様は、全知全能なるお方ですから、何かご存知ではあるんですが、しかしあえてバラムの口を通して、その何をしようとしているのか、どういうつもりなのかということを、バラムに尋ねます。でバラムは、まあ、自説のところで、まあね、そのまんま、答えるんですね。自説11節の方で、まあ、ありのまま、ね、モアブの王が、まあ、これこれの使いをよこし、そしてこれこれのことを私に伝えましたと。でここまでのところは、特に何の問題もないですね。で12節で神様はバラムに言われます。あなたは彼らと一緒に行ってはならない、またその民を呪ってもいけない、その民は祝福されているからだ。でここで神様の御心が明確に示されております。まず御心は、バラムは行ってはならないというのが御心です。そして民を呪ってもいけない、その民は祝福されているからだ。神様がすでにその民を祝福しておられる、だからバラムは行ってもならないし呪ってもいけない、祝福されるから。なんだか創世記の方を思い浮かべます。創世記の方では、主は、ね、善悪知る知識の木を、決して取って食べてはならない、その実を取って食べるその時あなたは必ず死ぬと、言われておりました。それが神様の御心で、神様はですねこのように私たちにまず何が御心であるのかを、まあ、先に教えられます。神様は私たちが、ね、初めから正しい道を歩んで、そして主の御旨に何の曲がったところも右にも左にも添えず、御言葉はそのまま守りを行うことを主は望んでおられるんです。しかし私たちはですね、何かと右往左往して罪を犯し、あっちにぶつかり痛い思いをしながら、まあ、ますます似せられ神のキリストの似姿に似せられていくんですが、ですから神様の御心はですね、私たちがあっちにぶつかりこっちにぶつかり痛い思いをするのは御心ではないんですね。初めから御言葉は明確に、ね、右にも左もそれず御言葉を守り行うこと、それは示されているんですが、でも何かと私たちはですね、神の御心は私たちが痛い目に遭うものだとか、そういう間違った考え方をしたりするんです。それは私たちが本当に心が曲がってるからですね、曲がってるぐらいにあっち行ったりこっち行ったりしたがる、でも その度にぶつかって、ですから何かと、そうか、人間は痛い思いをしながら成長するものだと勘違いしやすいものですけど、実はそうではないんです。主の御心は初めから実はシンプルです。この12節の言葉、これが、このバラムに対する御心であり、ですから民数記22章はもう22章か24章までのところがバラクと、そのバラムと、神様との話なんですが、本当はもうここで終わっていいはずなんですが、でもこのバラムのそのいろいろなあっち行ったりこっち行ったりするがように、24章までこの、モアブでの 話が続くわけです。でそれで、この最初の主の御心が示された時に、バラムは正しい答え方をしました、ね、あなた方国に帰りなさい、主は私をあなた方と一緒に生かせようとはなさらないからということで、もう、そのままこの、バラクの使いたちを帰らせました。でそれで、バラクのところに使いが帰って、そしてそのままバラムに、まあ、私たちの一緒に来ようとはしませんでしたと伝えるんですが、でバラクは、もう一度、今度ですね、ひとたび断られても諦めないんです。15節から20節までのところを読みします。バラクはもう一度前の者より大勢の、しかも位の高い司たちを使わした。彼らはバラムのところに来て彼に言った。ティポルの子バラクはこう申しました。どうか私たちのところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。またあなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。しかしバラムはバラクの家臣たちに答えていった。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて事の大小に関わらず何もすることはできません。ここまで読むと、このバラクという人、とても立派な信仰の持ち主というか、立派な預言者のであるかのように見えますね。再び今度あのバラク、あのモアブの王様のバラクは、前よりも大勢の、しかも位の高い司たちを使わして、ね、丁重に、前よりも丁重に、前よりもきっともっと多くの金銀をちらつかせて、でそれで、こうして使いを起こしたんですね。でバラムはそれに対して、ね、たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて事の大小にかかわらず何もすることはできません、ね、ここで終わってればもう本当にバラクは立派な預言者として、記されていたことでしょう。ではですね、19節のゆえにそうじゃなくなってしまうんですね。19節、それであなた方もまた今晩ここにとどまりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。ねえ、主ってもう一度あの12節で御心示されてますね。一緒に行ってはならない、民を呪ってもならない、民は祝福されている、それが初めからの主の御心ですが、でもバラムはこの、ね、より大勢のより位の高い使いたちをが使わされて、しかもより多くの金銀がちらつかされてですね、で御心もしかしたらね、カエさん思い直してくれるかもしれないとか、まあ、そういうふうに思ったんでしょうね。18節で言ってることは立派です。たとえバラクが銀や金の満ちた家をくれても、私は私の神主の言葉に背かない。私たちも何かとですね、こういうことを口先では立派なことを言って信仰告白をしているつもりでも、でも心の中でちょっとなびいていたら、あ、ちょっと神様 もうちょっと 御心変えてくれないかな、そういうふうに思うところがあるかもしれないですね。で、それでバラムはもう一度主の前に出ていくんです。20節、その夜神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。で、20節の方を見ますと、どうも神様はなんか許可を与えてますね。行っていいっていうふうに。神様、御心を変えられたんでしょうか。いや、神様の御心は初めから同じです。バラムは行かない、民を呪うな、イスラエルの民を呪ってはならない、それが御心です。この20節はですね、神様のその積極的な命令ではないんです。立って彼らと共に行けって、ね、初めからそれが御心であれば初めからそういうふうに言っておられるんです。でも神様は人の自由意志をですね、尊重されるお方です。私たちはこれをですね、何かと神様が命令されたかのような勘違いをすることがよくよくあるものです。私がですね、学生だった時、試験前にですね、期末テストかだか何だかの前に、私はその日帰って勉強するつもりだった、その週末の土曜日ですね、その次の週のから始まる期末試験とかのために、土曜日は帰って勉強しようと思ってたんですが、友達に誘われるんですね。おい、一緒にゲームセンター行かないかって。で、それで、いや、ちょっと帰って勉強するつもりだと。で、いいじゃないか、お前男だろ、そんなことをビクビクするな、俺と一緒に遊びにゲームセンター行こうぜ、そういうふうに友達に言われてですね、じゃあちょっと待ってなって。で、それで鉛筆をサイコロにしてですね、で、それで回すんですね。で、偶数だったら行かない、で、奇数だったら行くっていう感じで、で、決めて、サイコロ回すんです。すると、偶数が出た。あ、やっぱり、行かないってことになんだな。で、やっぱりやめとく、言ったんですが、でもそれでもですね、友達が誘ってくるんですね。いいじゃないか、あれの続きをやろうぜとか、そういう風に。で、ちょっと待って、もう一度って言ってですね、サイコロですね、再び転がすんですね。今度は奇数が出た。あ、そうか、神様は言ってもいいっていう風に言っておられるんだ。ね、言ってみました。遊びました。でもやっぱり後悔しましたね。テストで悪い点を取ってきた。で、それで、神様、あの時あなた言っていいじゃないですかって言ったじゃないですか、そういうふうにですね、文句を耐えて、当時はまだまだ神様がですね、そういうふうに、あえて人の自由意志、人をですね、そのまま行きたいところに行かせるということを拒まれない方だということを知らなかったんですね。私がその学生の時、神様にその文句言ったことは正しかったんでしょうか。神様、あなたが行けって許可したじゃないですか。あなたが、ね、許可、もう絶対、もう幾度サイコロ振っても、奇数なんか出さなくしてくれれば私は行かなかったのに。いや、人の側の責任というものはあるんです。神様は、御心をまず示されます。このバラムに対しては、初めは12節のところで行くなという明確な御心を示されました。先ほど のアダムとエヴァのところでも、神様はこの善悪の木を取って食べてはならない、食べるその時必ず死ぬと言われておりました。でもそれでも人はですね、私がさっきサイコロ回した話のように、ね、ちょっとぐらいはいいんじゃないかってそういうふうに思ってしまうんですね。で、それでその方面に行くと、確かに主はあらかじめ言われていた通りのその災いをそのアダムとエヴァに下されました。死ぬんです。死がはびこるんです。 このバラムに対しても同じです。今日までのところでは主はですね、まあ行け、あえて行けと言うんですけれども、でもそれはあの行きなさいという積極的な命令ではないんです。神様はヨシュアにですね、カレブにあの土地に行って占領せよ言われました。その積極的に行けというあの行けではないんです。バラムは、ね、あらかじめ神様に心は示されていた、行くなでした。それはでもバラムは欲に目がくらんで結局行ってしまいました。神様の御心はあらかじめ示されます。神様のその本性、神様のその御心は人に示されているんですが、しかし人がですね、心の欲望に目がくらんでそれを曲げようとするとき、神様はあえてその心の欲望のままにその汚れに引き渡されて、そうしてその身に災いを被る、痛い目に遭わせるということが、これは確かにあるんですね。ローマ人への手紙の一章を開きたいと思います。ローマ人への手紙の一章20節から、神の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは、自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。ここではですね、神様のその本性本質、それも自然界を見るに、この人体を見るに、また諸々自然現象を見るにですね、誠に神様がおられるということを、神様は被造物を通して、あ、もうはっきりとですね、弁解の余地がないほど示されているにもかかわらず、人は何かとですね、あの科学だとか、なんか奇弁を用いて神様いないというふうに、そういうふうに言って、それで、好き勝手なことをし出す、そういう人のありさまに、神様は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されて、ね、引き渡されると書いてありますね。神様は皆さんが欲望の汚れに入っていくこと、それをあえて止めようとはしません。でもあらかじめ御心ははっきりと示されております。私たちのこの体は神の神殿であり、聖なる器として用いられるようにと、神様はあらかじめ私たちに御心を示されております。それを知っておきながらですね、このバラムのように、またあの期末テスト前の私のようにですね、サイコロ振るんです。2が出たら御心、3が出たら御心じゃない、でそれで 2をまず出すんですね、神様は。でも人はもしかしたら神様ちょっと御心変えてくれるんじゃないかな、でそれで神様はあえてですね、そういう思いがあるんだったらじゃあ行けと、でそれで結局テストの勉強をせずに、ね、悪い点数を取って、でそういう災いに合わせる。ですから私たちはいつでも身を引き締めてですね、御心がひとたび示されたのであれば、もうしっかりと 行くなということが御心であるならあれば行かない、行けというのが御心であるなら行く、以上で終わらせればいいんです。そうすればこのバラムのような災いに遭うこともありません。私もあの時はテストでもっといい点数を取れていたことでしょう。人はそうやってですね、御心にそぐうことをしていけば本当に人生最短ルートの近道で祝福へと成功へと導かれていくんですが、そうじゃない場合はですね、本当に右往左往してあっちにぶつかりこっちにぶつかりして、そして、いらぬ災いを身に負ったりしてしまうんです。この今日の箇所ではバラムに対して神様は御心をはじめ示されたんですが、しかしバラムは欲に目がくらんで、それで御心にそぐわないことをしてしまいました。神様は皆さんの自由意志を尊重されます。神様はどれほど皆さんの自由意志を尊重されたか、イスカリオテのユダおりますね。ユダが裏切るということを、主に裏切るという自由さえも人に与えてくださいました。ユダは御心が示されたんですが、でもユダはあえて自分の道を貫くこと、それを選んでしまい欲に目がくらんで、そして自らの体を滅びへと導いてしまいました。バラムも一緒です。バラムもバラクも両方滅びへと向かっております。ただこの時点、22章の時点ではまだ少なくともこのバラムは自分の身を救うチャンスはあったわけですが、でもこの18節と19節のこの間、この19節の心を翻すね、でもってその御心に対するでも、それが身を滅ぼす元となってしまいました。どうか皆さんは御心が示されたらでもとか、ね、もしかしたらそれをやめましょう。そして本当に皆さん人生最短ルートで幸いと祝福に入っていく皆さんでありますように。御心が示されたら御心にはいとシンプルに従順服従して、そして幸われていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたの御心は本当に実はシンプルなもの、それはあらかじめもう私たちは知っていること、何が御心であるかすでに私たちは知っております。なぜならあなたが教えてくださったから。それに対して人々はなんと自分の思いを混ぜ込んで何かややこしいものであるかのような風に思ってしまうことでしょうか。カエサーの御心は初めからバラムに対しては行くなでした。行くなであれば行かないこと、でもそれに対してバラムはもしかしたら神は今晩何かを別のことをお告げになるかもしれないと余計なものを混ぜ込んでしまい、御心を複雑にしてしまいました。自分自身の中で勝手に複雑回帰にしてしまいました。そして身を滅ぼしました。主よ、私たちは御心に対してもしかしたらとかでもとかだってを一切混ぜることがありませんように、そしてシンプルに信仰生活をどう少なくして単純明快で幸いを得る私たちでありますように。どうかこの一日あなたが祝福して導いてください。あなたが御心を示してくださいますように。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。